こんにちは、石井博之です。小電車さんのダメな自分を救う本、お買い上げいただきましてありがとうございます。これからお話しすることは本を読んでいただいた上で聞いていただくと一番いいんですけれども、どうしても我慢できない、先にこれを聞いてしまいたいという方はまあそれでも構いませんのでお付き合いください。僕はセラピーっていうことをやってきました。いろんな人の心の問題とか人生の問題っていうのに一緒に取り組んできました。でそんな中で変わっていく人はいるけれども、やっぱり中にはどうしても変われない人っていうのもいる。で何がいけないのかなっていうふうに思ってみると、考えてみると、やっぱり変われない人には共通の特徴がある、考え方に特徴があるんですね。そのことをまず今日は3つお話ししたいというふうに思います。1つ目は、変われない人っていうのは自分の問題をとにかく他人のせいとか他のもののせいにしちゃう。といっても道徳的な話をしたいんじゃないんです。潜在意識的なメカニズムの話をしたいんですね。で例えばまあ自分がダメなのは親のせいなんだと、育てられ方が悪かったんだとかね、あるいは上司のせいなんだとか、会社が悪いんだとか、社会が悪いんだとか、今の日本が悪いんだとかね、そんな風に考えちゃう。でもよく考えてみると、これはとっても良くないことなのね。まあ良くないっていうか、なんでかっていうとね、もしおっしゃる通り人のせいなんだとしたら、君には自分の人生を変えることはできないってことになるわけ。そうですよね。だって人のせいだったら人が変わってくれなきゃ変わらないわけだから、でも人を変えることはできないわけだから、そうですよね。変えることができるのは自分しかないでしょ。だから人のせいだと言った途端に、自分は自分の人生をもうコントロールできないということを認めちゃったことになるわけ。潜在意識的にね。わかりますか？これを僕はハンドルを手放すという言い方をしてるんです。つまり自分の人生のハンドルを手放しちゃってるんです。人のせいだと。自分の人生は人がハンドルを握ってるんだということを言ってることになるわけですよ。潜在意識はそう理解するわけですよ。そうすると潜在意識としては、あ、そうか、人のせいなんだ。じゃあ自分は何を変える必要もないんだなと。変えることもできないんだなっていうふうに感じてしまう。考えてしまう。だから、もしかするとね、確かにおっしゃる通り人のせいかもしれない、親のせいかもしれない、上司のせいかもしれない、今の日本のせいかもしれない、でもそれでもなおかつ自分が責任を負うんだと、自分の人生のハンドルを握っているのは自分なんだと、自分を変えることで変えていくんだっていうふうに考えたときに、潜在意識は動き始めてくれるんです。いいですか？自分の人生のハンドルを握るってことなんです。しっかりとハンドルを握るってことで、人間関係、世の中のすべてのことというのはすべてバランスで成り立っているわけ。つまり自分だけで成り立ってないわけですよ。だから自分が変わるっていうことは当然相手も変わるわけ。そうですよね。自分が変わるってことはバランスで成り立ってるんだから、例えばはかりがあって、はかりの片方に重りを1個加えたら、バランス取るためにもう反対側のお皿にもこう重りをもう1個付け加えなきゃいけないとバランスが取れないでしょ。それと同じように人間関係も、君自身が変われば結果的に周りも変わらざるを得なくなるんです。ところが君が、いやそうじゃなくて周りが悪いんだと思って自分で何もしようとしなければ、人のせいにしていたら、君自身は一向に変わらないし、君と人との関係、君と社会との関係も、君と仕事との関係も絶対に変わらないんですよ。だからまず大事なこと、変わらない、変われない人たちの典型的な特徴は他人のせいにしてしまうと。で、何年か前にある人と話してて、自分はこういう問題があって、こういう人生にこういう問題があって、どうのこうのどうのこうのって話をしてて、それはどうしてだと思うんですかっていうと、大体他人のせいにするわけですよ。いやー、お育てられ方が悪かったとか、幼児期のトラウマがどうのこうのとか、そうかもしれないですよ。そうかもしれないけど、ずっとそういうこと言ってるわけ。で、何ヶ月、あるいは何年か経って、再びその人に会ってみると、相変わらず同じこと言ってるわけですよ。職場は変わっても、やっぱり同じこと言ってるわけですよ。自分の人生の問題、こういうのに人のせいにしてる。相変わらず人のせいにしてる。絶対変われないわけ。一方では、今こういう問題があるけど、自分をなんとかこう強い自分になって、あるいはなんとか自分をもっとこう克服していって、もっと前向きにしていって変わっていきたいって言ってる人は、時間は場合によったらかかるかもしれないけど、やっぱり変わっていくんですよ。何ヶ月か経って会ってみると、この人変わったなって思うわけ。で、昔の問題はもう克服して、まあもちろん新しい問題は出てくるかもしれないけど、少なくとも昔の問題は克服してる。やっぱりその違いは大きいなっていうのを感じます。だから、苦しんでるのは自分自身、君自身だから、その人からね、他人のせいにするなって言われたって、面白くないかもしれない。面白くないかもしれないけど、君自身の潜在意識を動かすためには、まず君がどんなに周りが悪いと思っていても、 どっか心の中でそういう気持ちがあったとしても、でも自分で自分の人生をハンドルを握るんだと、自分を変えることで人生を変えていくんだっていうふうに考えないといけない。これが一番大事なことだと思います。さあ、で、自分を変えようと思った。そして2番目の問題になっていく。そこまでできても、次ができないとやっぱりダメなんですよね。何かっていうと、例えば、自分を克服してなりたい自分になる目標が仮に100歩先にあるとするじゃないですか。100歩先にある。そうすると君は100歩先にボーンと飛んでいくことはできないわけだから、まず1歩踏み出さなきゃいけない、あるいは2歩踏み出さなきゃいけない、3歩踏み出さなきゃいけない。そうですよね。そうでないといきなり100歩先にはいけないわけだから。ところが変われない人の特徴として、1歩踏み出した後にまだ99歩もあるよ、2歩踏み出した後にああまだ98歩だね、で3歩踏み出したら97歩もまだあるんだな、参ったな、今 3日やってきてね、3歩踏み出したけどスズメの涙だなっていうふうに思っちゃうわけ。そうすると日々の努力とかね、日々のやっていくことっていうのは当然苦痛になってくる。で、苦痛を積み重ねていくとどんどんどんどん魂が枯渇していきますから、魂が乾いていきますから、辛いこと、つまんないことを繰り返していくと、魂は乾いていってしまいます。そうすると、やっぱり100歩とこまで到底たどり着かない。あるいは50歩ぐらいまで進んだとしても、まだ半分かっていうふうに感じちゃう。で、そこで、息が続かなくなっちゃうんですよ。何が言いたいかっていうとね、100歩先の目標だったとしても、今踏み出す一歩に喜びを感じられないといけないんです。今日一歩できたと。一歩踏み出せたと。わあ、やった、やっと一歩踏み出せたぞ。この一歩は貴重だって喜べるかどうかなんですよ。たった一歩じゃなくてね、一歩踏み出せたことに喜びを感じられるかどうかなんです。で、二歩踏み出して、三歩踏み出したと。三歩踏み出したぞと。そして四歩踏み出したと。わあ、三日坊主って言うけど、四歩踏み出したと。よし、三日坊主克服したぞと。四歩目を踏み出したぞと。明日は五歩目だ。そういう喜びを感じられるかどうかが大事なんです。そうすると、知らないうちに、100歩のところまでたどり着いている。だから、まだ100歩に足りないと思って一歩ずつ苦痛を積み重ねていったんでは絶対にうまくいかない。いいですか？で、仮にね、その苦痛を積み重ねて100歩たどり着いたとしたとしてもですよ、100歩たどり着いた時に、ものすごく違和感を感じるんですよ。あれ？これが自分の目指してたものなの？っていうふうに感じちゃうわけ。こんなものを自分を求めていたのっていうふうに、自分が到達したものを喜べなくなっちゃうわけ。いいですか？今日踏み出すわずか一歩を喜べない人は、やがて到達する100歩も喜べないんですよ。目標到達した時にね。そのことをよく理解してください。で、例えば20キロのダイエットをしようと思ったとしますよね。そうすると、20キロっていう目標はとても遠い目標なわけですよ。大きい目標なわけ。でも、いきなり20キロ痩せるなんてことはできないわけだから。最初は、例えば500グラムとか1キロとか2キロとかっていう風に痩せていくわけですよ。ところが、ダイエットがうまくいかない人っていうのの特徴は、どうしてもその20キロが頭から離れなくて、20キロ、1キロ痩せてもまだ19キロ、まだ全然、1キロぐらいじゃ全然目標達成してない、全然ダメだっていう風に思っちゃうわけ。で、1キロ痩せた。こんなもん誤差だっていうわけですよ。誤差かもしれない。誤差かもしれないけれども、その1キロを喜べないか、あるいは500グラムを喜べない限りは、自分が実現した、確かに今実現した500グラム、1キロを喜べない限りは、絶対に20キロには到達できないんです。自分の小さな進歩を喜べない限りは、大きな目標も絶対に実現できない。必ず、自分の達成したこと、これから達成することじゃなくて、今達成したことに喜びを感じる。そうすると、魂が潤ってくるんですよ。目標に向けて進んでいく自分の気持ちがだんだんと豊かになっていくわけ。そうすると、結果的には塵も積もればって思ってたけど、割と早い段階で、どんどんどんどんと目標を実現していくことができるようになるんです。目標を実現できない人っていうのは、目標は明確にあるのにもかかわらず、目標を実現できない人っていうのは、日々の自分の成長を喜べない。例えば、セミナーで何か僕がお話しして、あることをやりましたと。そうすると、人間関係がプラスになりましたと。言って喜ぶ人は、どんどんどんどん変わっていくんですよ。いろんなことを学んで、成長していくわけ。ところが、成長できない人、せっかくセミナーに通って勉強しても、伸びていかない人っていうのは、できなかったとこばっかりを見ちゃうわけ。これはうまくいったかもしれないけど、でも、これはうまくいかなかったとかね。そういうことを言うわけですよ。ある人は対人緊張の人が昔いてね、その人と話してた時に、セラピーを何度か重ねていったうちに、どうですか、 どんな感じですかって言うと、いや、ダメですねって言って、今までは10人会うと10人ともこう緊張してしまって赤面してしまうんだけど、あ、っていう状況だったね。で、最近はどうですかって言うと、いや、ダメですね。3人ぐらいですね。って言うから、あ、じゃあ10人のうち3人ぐらいは、楽になったのかなと思って、3人だってもうすごいじゃないですかって言ったら、いや、そうじゃなくて、10人のうち7人は楽なんだけど、3人はダメなんだって言うわけですよ。で、相変わらず苦痛に満ちた表情をしてるわけ。でも考えてみれば、最初は10人中10人ダメだったのが、7人も楽になったんだったら、すごいことじゃないですか。0点から70点になったんだから。でもやっぱりそれでもうまくいかない3人のことが気になっちゃって、自分は変わってないと思っちゃうんですよ。そうすると、せっかく潜在意識は君のために努力しているのに、それを喜んでもらえないと。例えば君が誰かにプレゼントをあげて、それ全然喜んでもらえなかったら、あげた甲斐がないじゃないですか。で、プレゼントあげたのに全然喜んでもらえない人に、またプレゼントあげようと思いますか？思わないですよね。もうやんないよって思うじゃないですか。潜在意識もそれと同じで、一歩一歩の成果、わずか小さな成果を喜んでくれたら、潜在意識も喜んで、どんどんどんどんそれを膨らましてくれようと動いてくれるんです。でも君が、なんだこんなの誤差だとかね、こんなのも塵みたいなもんで、全然やらなかったと同じだなんて思ったら、潜在意識もやっぱり動いてくれないわけですよね。だから、大事なことは、一歩一歩自分が実現したこと、どんなに小さなことでも、あるいは思い込みかもしれない。そう変わったと思えただけかもしれない。でもそれでもいいんです。それを、喜びを感じられるようになる。そうするとだんだんと心が豊かになる。魂が豊かになる。目標に向かって進んでいくことが楽しくなっていくわけです。で、一歩一歩楽しめない人は目標を実現した時にも喜びを感じられないんです。これは間違いないことです。一歩一歩は辛かったけど目標を実現したらすごい幸せになれるんだと思ったらそれは大きな間違い。今日踏み出すわずか一歩、20キロに対しての、1キロ、50、500グラムであったとしても、それを喜べない人は、20キロ達成した時にも、もし達成できたとしても、そこに喜びは待ってないんです。あれ？こんなことのためにやってきたの？って思っちゃう。なんか、バカバカしいなっていうふうに思えてきちゃう。日々の努力が楽しくない限りは、その努力を膨らましていくことはできない。このことをしっかり覚えておいてください。で、一番目、他人のせいにしないこと、自分でしっかりとハンドルを握ること、どんなに他人が悪かったとしても他人を変えることはできないんだから、自分が変えられるところを変えていけばいいんだと。そう思った時に人も変わっていくし、自分の人生も変わっていくということが一番目でした。で、二番目は、そう、自分を変えていこうと思った時にやっぱり日々何か積み重ねていかなきゃいけない。でも、小さな努力の成果でもそれを喜んでいくことができなければ目標を達成できないんだということ。で、変わっていけない人たち、セラピーをやってて、やっぱり変わっていけない人たちにはやっぱりそういう特徴があると。で、まずは他人のせいにしないと、しっかりと自分でハンドルを握るということをやりました。そして、それができたら、日々の努力、一歩一歩、わずかな成果でも、それを喜んでいけるようにする。これはとても大事なことだっていうお話をしました。で、そこまでできてくると、だいぶいいんだけれども、最後に一つ重要な問題が出てくるわけ。それは恐怖心の問題なんです。で、目標を実現するのに何が恐怖なんだっていうかもしれないけど、やっぱり今までと違う自分になっていくわけだから、ステップアップするわけだから、ステージが変わるわけだから、どうしても潜在意識はそれに対して抵抗してくる部分が出てくるんです。ちょっと矛盾して聞こえるかもしれないけど、元のダメな自分に引きずり戻そうっていう力が必ず現れてくる。多くの場合、それは恐怖心として現れてくる。あるいは、何やってたの？この努力してるつもりだったけど、なんかバカバカしく感じてきちゃうとかね。自分何やってたんだろうと、こんなこと、くだらないことやってたな、なんていう気持ちに急になっちゃう。ですよ。あるいは目標の直前になってなんだつまんないなって急にやる気が出てこなくなっちゃうっていうこと、もしかしたら君にも経験があるかもしれない。もう直前まで言ってたのにね。例えば恋愛でも同じ。付き合い始めて、好きな子と付き合い始めて、うまくいき始めた、いよいよ二人の関係がいい関係になり始めた時に、つい相手に意地悪なことをしちゃったり、ついなんか相手を怒らせるようなことを、なんであんなこと言っちゃったのかな、やっちゃったのかなと思うんだけど、ついやってしまって二人の関係を台無しにしてしまう。そういうことが起こってくるわけで、それは何かっていうと、やっぱり新しい自分、なりたい自分になっていくことに対する恐怖心というのは必ず自分の心の深いところにはあるってことなんですよ。なので、最後の三つ目のステップ、変われない人の特徴の三つ目のポイントとしては、やっぱりその恐怖心を克服できないというところにあるわけ。で、自分が変わっていくことに対する恐怖心。で、今の自分がどんなにひどくてもですね、ダメな自分でも、やっぱりずっとやってきた自分だから、楽なわけですよ、どっかでね。石は楽だって言うけど、人の気持ちは分かんないのか、こんなに辛いんだって言うけど、やっぱりその辛さをずっとやってきたわけだから、どっか慣れてるところがあるわけ。でも、 新しい自分、変わっていく自分、理想的な自分になっていくっていうのは、新しい自分、今までない自分になっていくわけだから、どっかでそのことに対する抵抗が出てくるわけ。恐怖心が出てくるわけね。で、要するにその恐怖心を克服するってことがとっても大事なことになってくる。ということで、ダメな自分を救う本の最後のワークに書いたこと。恐怖心を克服するイメージワークっていうのをやっていただくことで、目標に対してこうブーストをかけるっていうのかな。自分をもっとこう、ぐーんと前に押し出していくための力をつけるための方法を書きました。で、本で文字を読みながらだとなかなか練習できないっていう意見があったので、そのことをこの後でちょっと吹き込んでみました。で、その僕がお話しすることを聞きながら一緒に、本当に短い時間なんだけど、その一緒にその練習をやってもらうことで、少しずつ、自分の中で恐怖心を克服できる自分を作っていきましょうっていうことですね。ということで、これから、その、ダメな自分を救う本の最後に書きましたイメージワーク、やっていこうと思います。さあ、これからお話しすることは、誰もいない部屋の中でやってください。人が見てるとちょっと変に思われてしまうんでね、自分一人で練習できる状況を作ってください。で、今君が座っていたり、あるいは寝転がっているんであれば、立ち上がってください。じゃちゃんと見てますか？ちゃんと立ち上がってください、今ね。そう、立ち上がって、そう。で、そしたら、足を肩幅よりも広めに広げて立ってくださいね。肩幅よりも広めに広げて立ってください。そして胸を張ってください。で、ダメな自分を克服してなりたい自分になっていく上で、君にとってハードルになっているものがあるはずです。それは過去の自分の失敗体験かもしれないし、苦手な上司かもしれないし、あるいは好きな人がいて声をかけたいんだけれども、どうしても萎縮して声をかけられないんであれば、その意中の人かもしれない。それは君にとって克服しなきゃいけないハードルです。君の中に恐怖心とかを呼び起こす、あるいは萎縮させてしまう何か、それをハードルと呼びます。で、そのハードルを目の前にイメージしてください。イメージと言って難しければ想像してください。そうですね。そしてそれを想像しながら、今から息を吸い込んでもらいます。で、息を吸い込みながら体がどんどん大きくなっていってください。で、何度でも息を吸い込んでください。息を吐いて吸い込む。そして息を吸い込むたびに筋肉はボブサップ並みにぐわーっと盛り上がってきて、体は2メートル、3メートルどんどん大きくなっていく。洋服はビリビリに破れていく、ね、で、4メートル、5メートルと体が大きくなっていって、最後は10メートルぐらいの巨人になる。そうイメージしてください。で、息を吸い込むたびにぐわーっと体が大きくなっていくにつれて、目の前のハードルは相対的にどんどん小さくなっていく。君の足元で小さくなっていく。そうですよね。そう、体がどんどん大きくなっていって、10メートルぐらいの巨人になる。息を吸い込むたびにぐわーっと体が大きくなっていく様子をイメージしてください。そうですね。そして体が10メートルぐらいに大きくなって、目の前にハードルが小さくなったら、思いっきりもう一度息を吸い込んで息を止めてください。拳を固く強く握りしめてください。そして怒りを感じてください。そう、これっぽっちのハードルの前に萎縮してきた小さい自分に対して怒りを感じてください。こんなもののためになりたい自分になれなかった自分、そんなちっぽけな自分、怒りを感じてください。そう、怒りが全身にみなぎってきて、拳を強く握りしめるほど怒りがこみ上げてきます。冗談じゃないと、自分の人生はこんなもんじゃないと思ってください。そう、そして息を止めるのが限界になった時に、足元のハードルに向かっておりゃー、そうするとその君の怒号に合わせて足元のハードルたちがヒャーって飛んでいってしまう、吹き飛んでいってしまう様子をイメージしてください。そう。そしてもしまだ足元に残っているハードルがあったら、ドンと足で踏み潰してやってください。グーッと踏み潰してやってください。そう、目の前から全てのハードルが消えてしまう。そして君は拳を振り上げて、そう、高く振り上げて、ちゃんと拳を高く振り上げて、こう天高く拳を振り上げて握りしめて、こう感じてください。自分はなりたい自分になろうと思っている。正しい道を歩んでいる。どんなことも理想の人生を築いていくために邪魔できるものなど何一つないんだと、そう感じてください。そして今自分はなりたい自分に向けてダメな自分を克服したんだと、おりゃーと感じてください。そう、そしてとっても君は今力強い、勇気に満ちた強い気持ちになっています。そう、君は今全てのハードルを克服する。そしてこれから現れてくる全てのハードルも、自分が大きくなることで全て吹き飛ばしていけるんだという自信に満ちています。そう、それをしばらく感じてください。そうですね。短い時間でしたけれども、お話ししてきました。 簡単なことなんですけれども、簡単なことほど何度も何度も繰り返し聞き、何度も何度も繰り返し読んで自分のものにしてほしいと思います。分かったつもりでも繰り返し読み繰り返し聞いてるうちに、ああそういうことだったのか、つまり知識と理解と自分の行動とか一致した時にいわゆる腑に落ちるってことが起こるわけ。自分の体験の中でああそうだなと思えない限りは、理屈としてはすごく簡単な話なんだけれども、なかなか自分の力にはなってくれないんですね。自分の体験と聞いたもの、読んだものが一致したことで自分を変えていくことができるわけです。世の中には頭でっかちな人がいっぱいいて、いろんな理屈は言えるかもしれないけれども、それだけで自分を変えていくことはできないわけです。ですのでどうぞ繰り返し聞いてください。そしてどうぞ繰り返し読んでください。でいつか君と直接お会いしてお話しできる日を楽しみにしています。どうもありがとうございました。